本日の宣教箇所、ルカの福音書11章37節から44節、新約聖書、聖書の後ろの方の139ページです。イエスが話を得られると、一人のパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は彼に言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。愚かな者たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内にあるものを施しに用いなさい。そうすれば見よ、あなた方にとってすべてが清いものとなります。だが災いだパリサイ人、お前たちはミント、運行、あらゆる野菜の十分の一を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶されることが好きだ。災いだ、お前たちは人目につかない墓のようで、人々はその上を歩いても気がつかない。聖書の言葉は以上であります。この第4週の日曜日には信仰の基本的なことをこのルカの福音書からご一緒に確認しております。今日の箇所ではですね、この聖書の中でしばしば登場してくるこのパリサイ人と言われる人が出てまいります。そしてこのパリサイ人とイエス様、イエスキリストとのこうやり取りがあるわけですね。でこのパリサイ人というのはユダヤ人の中で非常にこう宗教的な指導者のような立場にいた人々でした。彼らは旧約聖書を非常に熱心に学び調べ、どうすれば聖書に書かれていることを守ることができるのか、律法を守り清く正しく生きることができるのか、そういったことを求めていました。で自分たちで求めるだけでなくて、他の人々にもですね、教えていたんですね。こういうふうに生きるべきだということ、そういう意味で指導的な立場にいました。で今日の箇所では、そういうパリサイ人の考え方あるいは教えですね、そういったこととイエス・キリストの考え方教えがこうちょうど並べられているような形になっております。このことによって主イエス様の教えがパリサイ人の考え方や教えとどう違っているのか、それがこう際立つようになっていると思います。特徴がこうより明らかになっているわけですね。ですから今日の箇所からイエス・キリストが教えていること、それがパリサイ人たちの考え方、あるいは現代の私たちの考え方とどう違っているのか、そこに注目していきたいと思います。37節もう一度目を向けますと、イエスが話し終えられると一人のパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。こうありますね。で今回はなんとですね、パリサイ人の方からイエス・キリストに対してぜひうちで食事をしていただきたいとこう招いたとあるんですね。で聖書の他の多くの箇所ではどちらかといえばですね、パリサイ人とイエス・キリストとは敵対的であることが多いですね。あまり関わらなかったり敵対的であることが多い。ただこの人は違ったようなんですね。イエスに自分の家で食事をしていただきたい、そういうふうに頼んでいる。ですからもしかするとこの人はこのイエス・キリストのことを尊敬し、いやこの方は何か特別なのではないか、もっと教えを聞きたい、学びたい、そういうふうに 思っていたのかもしれません。まあそれでこう食卓に疲れるわけですが、まあそこでこう思いがけないことが起きるわけですね。38節、そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。こうあります。でこれはまあ清めの洗いとありますように、まあ食事の前にですね、まあ、こう単に手を洗わなかった、まあ、手が汚れている、そういう問題ではないんですね。清めということで、もっとこう宗教的な洗い、熱心なユダヤ人たちが行っていた汚れを清める、まあ、特別な儀式をしなかった、そういう意味であります。でこれはすごくこう熱心なこのパリサイ人にとって非常に驚くべきことだったわけです。街の中でいろんな人にこう会ったりする、まあ異邦人やいろんな人がいるわけですね。そういうこの外の世界にあるいろいろな汚れ、まあ、そこから自分の身を守るために特別な洗いの儀式をしていた。熱心ですから自分自身を清く保つことにも熱心である。でこのパリサイ人はイエスの教えに心惹かれ、でイエス・キリストのことをおそらく尊敬していた。自分よりも優れた教師だと認めていた。だからこそ食事に招くわけですね。でも自分が尊敬する教師が当たり前と思っている清めの儀式をしない、これは一体どういうことなのか、まあ、非常に驚いたということです。でそういう驚いているパリサイ人にイエス・キリストはさらにこう教えるわけですけれども、まあ、その教えが39節からですね。すると主は彼に言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。愚かな者たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。非常に厳しい言葉ではありますが、パリサイ人たちは、まあ、汚れをすごくこう気にしていた。また清さも求めていた。でもその求め方というのは非常に、まあ、表面的といいますか、まあ、目に見えるところ、形式的なものになっていました。汚れを受けないように手を洗い、清めの儀式を熱心に行っていた。しかしイエスは、そのようなあなた方のむしろ内側にこそ、強欲や邪悪があるのではないか。あなた方の内側こそ汚れていると、そう言われました。外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。まあ、これはですね、パリサイ人たちが目に見える外側の部分ばかりを気にしている。そういう愚かさを指摘しているものです。あなた方は外側ばかり気にして、内側のことをもっと考えた方が良いのではないか。神は外側だけを作られたのではなくて、内側をも作られたのではないか。まあ、そのことを鋭く指摘している。パリサイ人たちは清めの儀式を行い、表面的にはですね、清くなったつもりでいるけれども、むしろ内側、心は何も変わっていなかったということです。41節、とにかく内にあるものを施しに用いなさい。そうすれば見よ、あなた方にとってすべてが清いものとなります。でこの言葉は、まあ、少しですね、唐突に思えるかもしれません。なぜ急にですね、施しという言葉がこう出てきているのか。まあ、施しというのはですね、他の人に与える、まあ、特にない人ですね、困っている人たちに分け与えるということですけれども、なぜうちにあるものを施しに用いるように、他の人のために用いるように教えられているのか。まあ、この部分だけではですね、少しはっきりしないところがありますが、まあ、ここではですね、内側にあるもの、持っているものを自分だけの ものにしないで神に明け渡し、まあ、そして最終的には他の人に明け渡しなさいということが教えられています。そして自分だけのものにする、自分のものにする、そこに強欲や邪悪が生まれてくるということです。でこれはまあ私たちもなんとなく分かることがあるのではないかと思います。これだけは私のものである、これは私のものだ、私だけのものだ、まあ、そういうふうに強く思っているとですね、やはりこう強欲邪悪、自分よりも良いものを持っている人を妬む気持ち、もっと欲しいという思い、そういう思いが私たちの心の中に生まれてくるのではないでしょうか。自分だけのものにせず神に明け渡し、さらに他の人にも明け渡していく、そうすることによって、まあ、そのような強欲邪悪から守られていくことができると思います。まあ、そのようなあり方を小弟子は進めていると思うんですね。まあ、その上でさらにパリサイ人の問題を42節からさらに厳しく指摘しています。42節ですが、だが災いだパリサイ人、お前たちはミント、ウンコ、あらゆる野菜の十分の一を収めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。まあ、これ以降はですね、災いだという非常に厳しい言葉が繰り返されて、このパリサイ人たちの問題点、最も汚れているところ、罪が指摘されております。お前たちはミント、ウンコ、あらゆる野菜の十分の一を収めているが、正義と神への愛をおろそかにしているとあります。先ほども言いましたが、このパリサイ人たちは律法を守ることに熱心でありました。でこの律法の中には捧げ物についての規定がありまして、特にですね、収穫物、収入の十分の一を捧げるように、納めるようにということが定められていました。でこのことですね、本来意味がありまして、自分が得た収穫物、収入は本来神からのものであると告白する、確認する、それがこう十分の一を捧げるということの意味ですね。イスラエルの人々は約束の土地へと導かれ、新しい土地で収穫を得ることができるようになった。これらの収穫物は本来自分の力で得たものではなく、神様が恵みとして与えてくださっているものである。収穫の十分の一を捧げることによって、これは神が与えてくださったものだと、常に確認し告白する、そういう意味があるんですね。でこれがその十分の一を捧げるということの意味ですけれども、そしてこれはですね、現代の教会の献金にもつながるものですね。私たちが献金を信仰を持って捧げるのは、私たちが得ているものは私だけのものではない、いや神が与えてくださっているものである、そういう告白をしているわけですね。そういう意味で私たちが得ているもの、いただいているものの一部を神のものとしてお捧げする、神のものにお返しする、そういうものであります。ですからこれは非常に大切なことですね。で主イエス様もここでこのパリサイ人たちが熱心に十分の一を納めている、それ自体は良いことであると、ある意味で認めているわけですね。十分の一もおろそかにしてはいけないがと言っております。でこれは非常に大切なことなんですけれども、でも主イエス様が問題にしていることは、パリサイ人は十分の一を納めているが、もっと大切な正義と神への愛をおろそかにしている、これがむしろ問題であると言っています。 ですから注意しなければならないことは、イエス様は十分の一の捧げ物がどうでもいいとかですね、しなくてもよい、そういうことは言っていないんですね。十分の一もおろそかにしてはいけないが、でも正義と神への愛もおろそかにしてはいけない、いやこちらの方がより大切なことだと言っているのです。旧約聖書立法の中には本当にさまざまな、規定があります。でもその本質ですね、何が本当に大切なことなのか、旧約聖書立法の要点は何かということですけれども、イエス様ご自身がですね、2つのことこの要点として取り上げております。その一つが、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛するということですね。神である主を愛する、これが律法の本質であります。それと同時に、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、隣人を愛する、これら2つ合わせてこの旧約聖書の律法を本当にまとめるようなものになっております。律法にはさまざまな規定がありますが、この本質を見失ってはならないと思います。いくら熱心にですね、几帳面に完璧にあらゆる収入の十分の一を捧げていても、何かその本質がずれていってしまったらどうでしょうか。十分の一を捧げるということ自体が何か目的のようになっていく、あるいは義務のようになっていく。そうすると私たちの心は神への愛という最も大切な本質から離れてしまうのではないでしょうか。で、ここにまさにですね、このパリサイ人、律法を熱心に守る人々の限界や問題点が明らかにされていると思います。非常に不思議なことですけれども、律法を守ることそれ自体に熱心になっていくと、私たちの心はやはり神から離れていってしまうんですね。なんかこういう考え方があるのではないかと思います。私は神に対する義務はもう十分果たしている、私のやるべきことはもうやっている、あれも捧げている、これも捧げている、だから神様も私のことには口を出さないでくれ、私に関わらないでくれ、やるべきことは十分やっている、これで十分ではないか、あとは私の自由だ、そういう意識が働いていってしまうのではないでしょうか。本来この律法を守る、あるいは捧げ物をするということは、神を愛するために行う、神への愛を表すために行うことなのに、何か義務になったり、これ自体が目的となっていくと、私たちの心は神様から、神を愛することから離れていってしまうんですね。こういうことって本当にいろんなところで起こり得る、あることではないかと思います。何かですね、義務になっていくとちょっと本質からずれていってしまう、そういったことがあると思うんですね。で、少しちょっと話がこう変わるんですけれども、最近ですね、1年くらい前でしょうか、子育てについて私か興味深い記事を読むことがありまして、今私も子供を育てているということもあってですね、子育てについてちょっと関心を持って見ていると、ある親がですね、自分の子供がインターネットで動画ばかり見てしまう、それに非常に困っているということがあったんですね。で、それに困った親がどういう対策を取ったか、意外な方法で対策を取ったということがですね、書かれていたんですけれども、で、その意外な方法というのは、自分の子供にですね、動画を見ることを義務にするというんですね。毎日2時間を見て、2時間見て内容と感想を報告するように義務付けたというんですね。そうするとですね、今まで楽しく見てたのがだんだんつまらなくなっていくと。で、1週間もするとですね、もうなんかこう根を上げてしまって、他の遊びをしたくなる、するようになったという、そういうことがこうちょっと紹介されていました。で、こういう話っていうのは本当にたくさんいろんな例があると思います。 で心理学の実験などでも、まあ、似たようなことが、まあ、行われていたり知られているんですけれども、本来楽しいことも、まあ、義務になるとですね、非常に楽しくなくなる。で、まあ、実験で行われていることはこう、まあ、パズルを解くとかっていうことなんですけれども、まあ、皆さんのいろんなパズルがありますよね。でパズルも、まあ、数読とかいろいろこうあってですね、あれも基本的に楽しくて、解くのが楽しくてみんなやってるわけですよね。でもそういうパズルもですね、義務になると、まあ、つまらなくなっていくとか、あるいはですね、報酬をもらえるようになる、仕事のようになって報酬をもらえるようになると、まあ、途端に楽しくなくなるっていうことがあると思います。無償で好きでやってるからこそ楽しめる、そういうことがあると思うんですね。で神様を愛するということ、あるいは神様に捧げ物を捧げるということにも、まあ、似たような面が私はあるのではないかと思います。本来それ自体に喜びがあるわけですね。神様に捧げ物を捧げる、礼拝を捧げる、それ自体本当は楽しいこと、喜びのあることである。でもそれが何か義務のようになってしまうと喜びがなくなる。そして心は神様からこう離れていってしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。パリサイ人もいつの間にか、本当は最初は神様を愛するために、まあ、ある意味几帳面にですね、しっかりと捧げ物を捧げようとしていた。でもそれが義務のようになって、もはや心が神様から離れていってしまう、そういったことがあるのではないでしょうか。さらに43節からですね、災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶されることが好きだ。災いだ、お前たちは人目につかない墓のようで、人々はその上を歩いても気がつかない。でここはですね、少し、まあ、特に44節分かりにくいところがあるかと思います。43節はですね、まあ、分かりやすいところですね。パリサイ人は律法を守っている、信仰に非常に熱心である、正しい行いをしている、そういう人として尊敬されることが好きで、そういうふうに認められることを何よりも求めているということです。ですから、まあここでもですね、本質からもうずれていってしまう。本来神を愛するために律法を守るというところから、自分自身が認められる、評価される、受け入れられる、そういうことを何よりも求めていってしまっている、そういうずれてしまっているパリサイ人の姿がここで指摘されています。で一方のこの44節ですね、ちょっと分かりにくいところがありますが、パリサイ人たちはですね、この汚れを非常に気にしていました。まあ、この清めの儀式を行わなかったことに驚くぐらいですね、外から汚れが持ち込まれることを非常に嫌って気にしていた。そして自分たちはですね、清いつもりでいるわけですね。でも主イエス様は、そういうパリサイ人、あなた方の中ですね、心の中こそ強欲などの汚れや罪がある、それを人目につかない墓だと言っているわけですね。まあ、この時もこう死んだ人の体、死体は汚れたものとしてこの取り扱われている。だからこそあなた方の内側、心の中こそ墓のようなもの、最も汚れているものではないか。しかもそれはですね、人目につかない墓であって、表面的には律法を守り清さを求めている。なので他の人々から見れば、まさかその内側に汚れがあるなんて夢にも思わない、そういう人目につかない、まさに墓のようなもの、心の中には強欲などの罪でいっぱいになっているのではないかと、まあ、厳しく指摘しているわけですね。で、まあ、ここまでこういうパリサイ人の姿、問題ということで私たち見てきたわけですが、まあ、すでに考えてきている中でこう感じているようにですね、このようなことはやはり私たちの間にもある いや、まさに私たちの中にもまさしくあることではないでしょうか。清さや正しさを求めていく中で、清さや正しさを求めていく私たちの心の中、私たちの内側に実は強欲や邪悪が満ちているということがあるのではないでしょうか。自分の熱心さや正しさが人に認められ尊敬されるようになることを求めていく、そういう思いがこう自分の中に出てくる。そうなってくると人々からの尊敬を熱心に求める、そういう欲、あるいはより正しい人として認められたい、そういう競争心がこう生まれてくる。あるいはですね、ルールを守ることによって自分は義務を果たしている、だからあとは自分のものである、あとは好き勝手にしてよいのだ、そういう考え方も出てくるかもしれません。神に近づくために、神を愛するために捧げ物をする、律法を行うのではなくて、むしろですね、私はここまでやっているから、あとは私の好きにやらせてくれ、あとは自分の自由だ、もはや神から離れるために何か律法を行おうとする、そういうことにさえなってしまう、こういったこともまさに私たちのうちにあるのではないでしょうか。そしてこれこそが聖書の語っている、罪、イエス・キリストが鋭く指摘している罪の問題です。聖書は全ての人が罪人であると語っています。これは単にですね、犯罪を犯している、ルールを守っていない、そういうことではないんですね。むしろ問題にしている罪は私たちの心ですね、そしてこの罪というのはどんなに良いと思える人、立派と思える人、正しいと思える人、そういう人の中にもあるものです。いや、むしろ私たちもですね、パリサイ人のように自分なりの正しさ、自分なりの基準を求めていくときに、結局は神から、神を愛することから離れていってしまう。自分なりの正しさに固執して、あとは私の自由である、これだけやっているのだから好き勝手にやっても良いのではないか、そういう考え方になってしまうのではないでしょうか。これこそが神から離れようとする私たちの罪であると、イエス・キリストは厳しく指摘しているわけです。どこまで行っても私たちが求める正しさというのは、このパリサイ人のような正しさになってしまう、そういう正しさがあるのではないかと思います。ですから私たちは何よりもこの聖書の言葉、主イエス様の厳しい言葉ではありますけれども、この言葉を通して本当に私たちの正しさ、このパリサイ人的な正しさの限界を教えていただきたい、示していただきたいと思います。どこまで行っても私たちの正しさにはこう限界がある、正しさを求めようとする中で、まさに私たちの心の中に強欲や邪悪、汚れが出てくるわけですね。それを認める必要があるのではないでしょうか。その上で、そのような罪を指摘する、パリサイ人の隠れた罪を指摘するイエス・キリストの姿、イエス・キリストの正しさに私たち目を向け、思いを向ける必要があると思います。そしてその上で、このイエス・キリストの義、正しさ、それに支えられる、それに助けられる、それに生かされる、そのことが必要なのではないでしょうか。自分自身の義ですね、ではなくて、イエス・キリストが与えてくださる義、それに生かされていく必要があると思います。今日の御言葉、本当に厳しいものですけれども、でも私たちもですね、どこかそういったことに気がついていることがあると思います。何かですね、私たちが正しさを求めていこうとする、清さを求めていこうとする、まさにそこにどうしようもない罪や汚れが同時に存在している、そういったことにこう薄々気がついている部分があるのではないかと思います。 改めて主イエス様の言葉を通して、本当に私たちのうちにある隠されている罪、どうしようもない罪に気がつかせていただきたい。その上で私たちにはない正しさ、主イエス様の正しさ、主イエス様が与えてくれる清さ、正しさを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して教え導いてくださること、ありがとうございます。本当に私たちは自分なりの基準で考えて正しさや清さを求めていこうとしております。しかし同時にその時に、いやその中にこそ、その内側に、私たちのまさに内側に強欲や邪悪があるということも、この御言葉を通して教えられています。どうか私たちがそのような内側の邪悪、罪、汚れに気がついていくことができますように、神様、あなたから離れていこうとする、あなたを愛するところから離れていこうとする、そういう私たちのどうしようもない姿に気がつかせてくださいますように。そしてその上で主イエス様の本当に正しさ、清さに目を向けていくことができますように、主イエス様の義に生かされていくものであることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。